ルカによる福音書の第4章31節から37節を朗読します。イエスはガリラヤの町カファルナームに下って、安息日には人々を教えておられた。人々はその教えに非常に驚いた。その言葉には権威があったからである。ところが街道に汚れた悪霊に取りつかれた男がいて、大声で叫んだ。ああナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。イエスが、黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、悪霊はその男を人々の中に投げ倒し、何の傷も負わせずに出て行った。人々は皆驚いて互いに言った。この言葉は一体何だろう。権威と力とを持って汚れた霊に命じると出て行くとは。こうしてイエスの噂は辺り一帯に広まった。以上です。今日のこの箇所にはカファルナームという町で起こった出来事が記されています。このカファルナーム、ナームという町なんですが、これはガリラヤ湖畔にあった町の一つで、イエス様がガリラヤ地方の宣教活動をしているときに、その働きの拠点とした町だと言われているんですね。つまりここからイエス様は多くの町々村々にこう宣教の働きに出かけていって、そしてまたここの町に帰っていくというね、そういう町であったということなんですね。先週はその前のところでイエス様が故郷のナザレの、町に帰って、そこで礼拝を導いたんですが、とんでもない目にあって人々に殺されはぐったというところを見たんですが、そのイエス様はその時に人々の間を憤りの、人々の間を通り抜けられた、通り抜けてイエス様が帰ってきた町、それがこのカファルナームという町であったということですね。37節にはこれ今読んだところに入ってませんが、こうして、ごめんなさい、今読んだところの最後ですが、こうしてイエスの噂は辺り一帯に広まったって書いてありますから、カファルナームでの礼拝はナザレの礼拝とは違ってですね、非常に豊かな実りを見た、得ることができた、そういう礼拝であったということができるんだろうと思いますね。豊かな実りを得る礼拝、クリスチャンの信仰生活の中核は何といっても礼拝にあるということができると思います。私たちの生活は礼拝から始まり、礼拝しつつ進められ、そしてさらなる礼拝へと導かれていく。皆さん、天国という場所は何よりもまず美味しいものがあったり、楽しいことがあったりとか、そういうことよりも神様を礼拝する場所なんですね。天国にはいつでも神を礼拝する、賛美する、その声が響き渡っている場所、それが礼拝、天国だと言っていいんだと思うんですが、クリスチャンはこの地上でその天国の、前味を味わいながら生きていく、それがクリスチャンであって、そういう意味で礼拝というのが何よりも大事。教会の中にはいろんな種類の集会がありますが、何といってもこの礼拝がその中核、土台にあるということは決して私たちは忘れてはならないと思うんですね。ですから教会あるいはクリスチャンが礼拝をないがしろにし始めていくならば、これは間違いなく遅かれ早かれですね、信仰の喜びと力を失って弱められていってしまうということが必ず起こります。私たちは今日も神様を拝みにここに来たんです。礼拝をするために来てるんですよね。しかし私たちは考えてみると、礼拝に集う時にいつでも満たされているかといえば、残念ながらそうとは言えないこともありますよね。実際問題、もちろん生かされたい、喜びにあふれたいと願ってはいますが、なんか生き生きとした思いを与えられないまま、もどかしい思いを持って帰らなきゃならない、そんなこともあると思いますよね。そういうもどかしさが、あるいはそういう悲しみが深くなっていくと、どこの教会に真実の礼拝があるかといってね、次から次へといろんな教会の礼拝に渡り歩くようなことだって起こりかねないことがありますよね。私たちはそういう意味で本当の礼拝をしたい、捧げたいと思っている。じゃあ本当の礼拝って一体何なんだろうか。立派で荘厳な礼拝堂で行われる礼拝が本物の礼拝なんだろうか、あるいはたくさんの人々が集う、それが本当の礼拝なんだろうか。もちろん立派な会堂も素晴らしいですし、多くの人が主を礼拝することも素晴らしいですが、しかしそれがイコール 本物か、礼拝の本質かといえば決してそうではないんですね。本当の礼拝とはそこに生きておられる主イエスがおられる礼拝ということです。主がここにおられるということを私たちが感じ取ることができる、分かることができる、それが本物の礼拝といって間違いないと思うんですね。そういうことが分かる、ああ主がここにおられるんだってね。まあ、先週は横浜でみんなでグレースチャペルの合同礼拝をしましたよね。まあ、普段会わない人と一緒になって、またいつもはこうやって小さな礼拝を捧げてるわけですけど、さすがに3つ集まるといつもよりは多いっていうね、感覚を皆さんも感じていただいたと思いますが、ただ人数が多いというだけじゃなくて、もう最初の賛美の最初のところから何か不思議な響きと言ったらいいんですかね、霊的な、その喜び、あるいは力強さっていうものを感じることのできる礼拝だったと思いますね。ああ主がこの小さな群れを本当に憐れんで愛してくださってお守りくださってるんだな、喜んでいてくださるなと、私たちが嬉しいっていうだけじゃなくて、何よりもイエス様が、神様が私たちがこう一つになって礼拝するその姿を喜んでいてくださる、まあ、そんな感覚を私自身も味わいながら、礼拝を捧げさせてもらいました。主がここにおられるということが分かると、それを感じる、それをはっきりと確認することができるということですね。カファルナームの人々はそういう幸いな礼拝をここで体験したということですね。それゆえに私は礼拝に集うときに、何よりもまず私たちが祈り求めるべきことは、いろんな課題はありますよね。さっきも課題を挙げて祈り合ったわけですけど、礼拝前にね、その課題を挙げて祈ることももちろん大事なんですが、基本的に毎週の礼拝で私たちがまず礼拝に先立って祈るべきことは、主がこの礼拝に共にいてくださって、ご臨在を表してくださるように、ご栄光を表してくださるように、栄光の御業を行ってくださるようにという主を求める、そして待ち望んで、この礼拝に参加する、それが何より大事なことであると言っていいと思います。礼拝前に祈りの学校というのをやってますが、その祈りの学校で祈るべきやっぱり第一の課題は、その礼拝の中に主の臨在が表されるようにというね、そういう祈りでもあると言っても過言ではないと思うんですね。もちろん毎日の日々の歩みの中で私たちは礼拝を思いながら、もう礼拝からこうなんだ1週間が始まっていくわけですけれども、しかしその礼拝を振り返りつつ、また来週の礼拝に備えながら、私たちは日々の歩みの中にも主を礼拝しつつ歩んでいくわけですよね。そして次の礼拝を楽しみにしながら、心待ちにしながら、1週間を歩む。クリスチャンというのはそういう礼拝の民だ、礼拝者なんだ、そのことを私たちしっかり心に留めておきたいと思いますね。カファルナウムでの礼拝はそのように力強く命にあふれる礼拝であったと思われます。この時人々の心を動かしたのは、ただ主がそこにおられるということだけでは実はありませんでした。そこに集まった人々の心を動かしたのは、もう一つ主がお語りになった言葉なんですね。イエス様は安息日に街道で人々を教えておられたって書いてますね。32節には、人々はその教えに非常に驚いた、その言葉には権威があったからであるって記されています。それはイエス様が格別に雄弁だったとかね、あるいは言葉がとても上手だったとか、情熱的な説教を語ったとか、そういう意味ではないんだと思うんですね。主の言葉には権威があったってね、はっきり書いてますよね。この権威は学者としての権威ということでもありません。マタイによる福音書の7章の28、29節にこう記されています。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威あるものとして教えになったからである。つまりイエス様の言葉は学者のように豊かな知識を披露し、そして学歴や地位を誇ってですね、肩書きに寄りかかったような権威の言葉ではなかったということですね。そうじゃなくて、イエス様だけが持っておられる権威が現れてくるような言葉であった。じゃあ一体この権威ってどういうことか。この権威という言葉は、もともとの言語で見ると、支配権、支配する力ということを意味する言葉なんですね。まあ、そういう大きな力強い力を意味していると考えることができますが、イエス様はつまりこういう意味での 支配権を持つ、そういう権威ある言葉を語った。それは支配する権威。具体的には皆さん何のことだと思いますかね。支配とは一体何か。それは神の支配ですよね。もっと言えば神の国ということなんです。イエス様が力ある権威を持った言葉を語った時に、そこに神の支配が確かに表される。ああここに神の国来たんだってことがよくわかるような、人々がそれをイエス様の言葉を聞いているとね、ああ確かに主がここにおられて、この世界を今支配しておられる、神の国が来たんだっていうことがわかるような言葉をイエス様は語られたという。そしてこの権威あるイエス様の言葉は、あるいはこのイエス様の言葉の権威はですね、ある一つのことをここで引き起こしたんですね。33と34節。ところが街道に汚れた悪霊に取り憑かれた男がいて、大声で叫んだ。ああナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。その場に汚れた悪霊に取り憑かれた男がいました。その人は、まあ、どんな様子をしていたのかね、まあ、いわゆる心を病んでいるそういう人であったのか、あるいは激しい発作を起こすような病人であったのか、まあ、詳しいことは具体的にはここに書いてありませんが、とにかく人を驚かすような様子をしていたんだろうと思いますよね。まあ、悪霊などと書いているとあると、現代人の多くの人はですね、まあ、昔の、ね、物語であって迷信的なね、そういうことだって捉えてしまうことが多いんじゃないかと思うんですが、いやクリスチャンであっても悪霊の存在と働きっていうのを本気では捉えていない、知ってはいるけどね、あんまり本気で捉えていないという人も、まあ、結構いるんじゃないかと思いますね、悲しいことにね。でも果たしてそれでことが進んでいるんだろうか。さっきイエス様の言葉には神の支配の権威が宿っているということを見たわけですけど、この神の支配の権威、この力ある権威にですね、一番敏感だったのはその時悪霊だった。だから悪霊に取り憑かれた人が叫び出さずにはいられなかった。汚れた悪霊、汚れた霊とは神の支配に逆らう力ですよね。神の御心に反する力、神の支配が始まろうと すると、それにすぐ抵抗してくるんですね。何かが信仰的に始まっていこうとすると、すぐ邪魔が入るってことは、これはクリスチャンの生活の中にも起こりうることなんですよね。ウェシャベルが合同礼拝して本当に力づけられて喜びにあふれる、そんな時につまずきの霊がやってきてですね、何かこう私たちのその信仰をくじくようなことが起こりうる、あるいは病気が起こされるようなこともあるかもしれない。私たちが隙を見せているとそこに悪魔は入り込んでくることがある。この時もイエス様が力ある実り豊かな礼拝を捧げ導いていたわけですが、しかしそこにそれに一番敏感に反応したのがこの悪霊であったということなんですね。そういう神の御心に逆らう力というものがこの世にはあって、それが私たち人間を特にクリスチャンを支配しようとする、暗いところに引きずり込もうとする。皆さん、そんな存在がいるってことを考えるのはね、過ぎ去った昔のことを、昔の話なんでしょうかね。現代の人間はもっと科学的に考えているんであって、まあ、どんなことでもちゃんと説明を、ね、求める、科学的な説明を求める、わけのわからない力などは信じていない、きちんと全てを納得している、筋道を立てて納得して、そうやって自由に生きているか。どうでしょうね、迷信からも悪魔の力からも全く自由であると私たちは果たして言うことができるだろうか。まあ、私たちの社会で起こっている出来事を見ても、いやいや私たち自身の日常の生活を振り返ってみても、どうでしょう、1日24時間の生活のどこからどこまでが本当に自由なものであると言えるだろうか。自分は自分を振り回す闇の力から全く自由で無傷に生きている人間であると私たちは果たして言い切ることができるだろうか。まあ、社会っていうこともさっき言いましたが、今まだそうですよね、世界を襲っている長引くその経済的な不況っていうのがありますよね。 経済的に不況がもう何十年と日本なんかも続いているんですが、しかしそんな中で一方ではですね、多くの国々が軍備を増強している。どこの国の首相だってみんな戦争はしない、平和がいいとは言うんですよ。でも一方ではこの地球を何個あっても足りないくらいね、破壊し尽くすことができるような核兵器がさらにどんどん増えていってるわけですよね。どこで人間が悪の力から自由になっているということができるだろうか。本当はみんなが振り回されているだけではないだろうか。自分一人の生活を考えてみても、家庭内の小さなトラブルが起きるたびに、私たちは自分がどんなに非力であるかを認めざるを得ないように思いますね。ここに登場するこの汚れた霊に疲れてしまった、ね、その人、またそれを、まあ、家族もいたかもしれませんね、それを嘆く人々、自分の身の上に起こったわけのわからない病気か何か問題がですね、それによってこう立ちすくんで、なんとかこの闇の力からですね、自由になりたいと願っていた人々がいたわけですが、そういう人々は私たちは昔の迷信だと言って笑い飛ばすことはできないんじゃないかと思いますね。こんなに科学が発達している時代でも、私たちは何かの力に縛られている。自分が思うように自由に生きているかといえば、いやそうではないということに気づかされることがあるんじゃないかと思います。神様に対抗しているその汚れた霊の力が最も敏感にイエスが自分の強敵であるということを感じ取った。そして、ああナザレのイエス、構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのか、正体は分かっている、神の聖者だと叫んだ。興味深いことに、悪魔はイエス様が神の子だ、救い主だってことを知ってるわけです。知らないのはむしろ私たち人間、多くの人はそれを知らない、あるいは信じようとしない。でも悪魔はそれを知ってるんですよね。それで一体何をするつもりか、ここから出てってほしいって言ってきたってことですね。カファルナームの礼拝が本当の礼拝になったのは、こんな風に神そのものがそこにおられて、汚れた霊に取り憑かれた人々を戦慄させるような力を持っておられたっていうところに本質があるということ。そしてイエス様はその悪霊に向かってはっきり言いました。黙れ、この人から出て行け。本来悪霊は黙らなくてはならない。この礼拝において、教会の中において悪霊が語る余地はないんです。だからこそ悪霊は出て行かなくてはならない。この人から出て行き、ここから立ち去らなければならない存在だ。キリストの名による礼拝はそれを許さないということです。すると悪霊はその男を人々の中に投げ倒し、何の傷も負わせずに出ていったってなんですね。礼拝に集った人々の中でこの人は打ち倒された。しかもかすり傷一つ負うことはなかった。随分丁寧な悪霊だなと思うかもしれませんが、そうじゃないですね。イエス様が守ってくれたってことですよね。イエス様がその人を傷つけることを許さなかった、守ってくださった。悪霊は人を傷つける力を失って、この人から出ていかざるを得なくなる。これが教会、これが実は礼拝という場所の場のですね、その本質である。本当の礼拝の意味はここに、こういうことが起こされてくるところであるということです。この時人々は言いました。人々は皆驚いて互いに言った。この言葉は一体何だろう。権威と力と思って汚れた霊に免じると出ていくとは。ここに力のある言葉が語られていました。その言葉が汚れた霊に勝利している。礼拝において悪霊が追い払われるということが起こったってことですよね。先週の礼拝では全く違った礼拝を見たわけですね。先々週ですね、ごめんなさい、ナザレの、あ、先週か、合同礼拝で見た、そうですね。ナザレの人々がイエス様に期待していたのはでもこういうことなんです。あのカファルナームで起こったことを私たちの、ね、この町でも起こしてくれって願ったじゃないですか。それは実はこういうことなんですね。礼拝で悪霊が追い払われる、そして病が癒されるっていうね、そういう噂を聞いていたわけです。で、彼らも 当然ナザレにもね病気の人もいたでしょうし、悪霊に、ね、こう取り憑かれたような人もいっぱいいたんだと思いますが、俺たちのこの町でもぜひしてやってくれってそのことを願った。ところがイエス様はそれをしてないんです。いや、むしろイエス様はナザレの人々の心にの中にあった思いを読み取られてね、あなた方は私を気に入ってない、私を殺そうとしていると言って立ち去ってしまったっていうんですね。この時イエス様は医者よ自分自身を治せという言わざを引いてね語られました。覚えてますか皆さんね。この場合でいう自分自身っていうのはナザレの町の人々のことですね。そのよそでやる前にあなた医者なんだから自分自身この町の悪その同郷のねその友人を家族を癒してくれって言ったわけですよね。彼らもそういう病気が癒されることを期待していたし、悪霊が追い出されることを期待していたんですね。ところがイエス様はそれを拒否された。それをなさらずにイエス様はそこを立ち去っていかれた。一体これはどうしてなんだろう。ある人がこういうことを言いました。主イエスはしばしば奇跡を行うことを拒否なさった。いや、主イエスご自身がここでは奇跡ができないと大声になることがあった。なぜか、そこには信仰を見出すことができなかったからで。実はこのことに関してはナザレの出来事について他の福音書を見るとこう書いてあるんですね。マタイの福音書の13章の58節、これナザレの人々のことですが、人々が不信仰だったのでそこではあまり奇跡をなさらなかった。マルコの福音書なんかでは人々の不信仰にイエス様驚いたって書いてますね。あんまりにも不信仰なんでびっくりしちゃったって言いますね。その結果奇跡は起こされなかった。じゃあこの場合の不信仰ってどういうことなんでしょう皆さん。ここは大事なとこですね。この場合の不信仰っていうのは病気が癒されることを信じなかったってことじゃないんです。ここで言う不信仰っていうのは、これ私たちもしばしば陥る危険がありますが、ただただ奇跡だけを求めてその奇跡を起こす神ご自身を心から信頼し従い求め従おうとしていないという、そこにある不信仰です。奇跡ばっかりを求めて、これはなかなか厳しい、その私たちの心の中にも起こされてしまうような危険の、なんていうんでしょうかね、罪の思いを指摘する、そういうことであろうと思いますよね。イエス様はナザレの人々の求めに応えて癒しをなさることなどいくらでもできたに違いないんです。でもそこで奇跡を行わなかった。なぜ行わなかった。もし皆さんこの時イエス様が彼らの言葉に従って奇跡を起こしたらどういうことになったと思いますか。おそらく奇跡を行われた神様を恐れ信頼する心が呼び起こされるよりも、彼らの心にああ便利なことが入ったぞ、便利なやつがやってきたぞと、ね、俺たちが願っているようなことを叶えてくれる神がやってきたぞ、やつがやってきたぞって、ね、そういう思いに彼らは喜んだに違いないんですよね。万能の癒し手が現れた、この男は私たちのよく知っている大工のヨセフの息子だ、もう怖いものはない。彼らは悪霊に取り憑かれて、その悪霊に対する恐れから解放されるじゃなくだけじゃなくて、変な言い方ですが神様を恐れ敬うことからも解放されちゃう。神様を恐れ敬わなくなってしまうですか。悪霊を恐れることもないし神を恐れることもないって、これ現代人の私たちの心とほぼ一緒ですよね。悪霊なんか信じちゃいないし当然神様も信じちゃいないって、恐れるってことをしないんです。これは2000年の時を経て現代人も全く同じ状況に陥っているということが言えるんだろうと思います。だからこそイエス様は奇跡をなさらなかった。意地悪でしなかったわけじゃないんです。それをしたらとんでもない方向に行ってしまう。それをご存知だからこそイエス様はすることができる奇跡をなさらなかった。イエス様はそのようにして悪霊に疲れた人々をただ捨てて立ち去った方ではないということですね。彼らのことを思ってそうしなかった。そして私たちはここで明確に知るべきことがありますね。 私たちを支配しているのはもはや汚れた霊ではないという。教会はそしてクリスチャンは皆聖なる霊に生かされているということです。このことをルカは、このルカの福音書だけじゃなくて使徒言行録の中でも繰り返し記していますね。この福音書の中でルカはイエス様は伝道の働きにおいて御霊に満たされていたということをはっきり書いてましたよね。あのバプテスマのヨハネによって洗礼を受けた時に御霊が鳩のような姿で降りてきて、そしてイエス様は御霊に満たされた、聖霊に満たされてアラノンに行き、聖霊に満たされてまた伝道したわけですよね。はっきりとそのことを書いている。聖なる霊、神の霊、神の霊がイエス様に満ち溢れてその支配を始められた。その霊の支配の中で御言葉が語られ、その御言葉には力があった。そしてその同じ聖霊、神の霊が私この教会の礎を作ったわけですよね。イエス様のご命令に従ってエルサレムのある一つの家に集まっていた120名ほどの弟子たち、その弟子たちが待ち望んでいたその日がやってきた、ペンテコステの日ですよね。聖霊が天から降り注がれて、彼らは力づけられて大胆にイエス様を証しするようになった。それはイエス様に対する確信と喜びとその大胆さにあふれていたということですよね。使徒言行録は教会はいつも祈っていたということを言いますが、それは本当にその聖霊によって力づけられて祈りに励んでいたということですよね。で、私自身の教会は本当に健全に教会として立て上げられていくとすれば、私たちは本当に祈りがあふれてくるような群れになっている必要があるんです。まあ、今日もこの礼拝の前に祈りの学校でみんなで祈りましたね。今日は2つに分かれて若者と大人たちに分かれて祈りましたが、まあ、祈りをしながら私もこう若者の祈りも聞きながら、みんなが熱心に祈っている、これは素晴らしいことだなということを改めて実感していますよね。祈りがあふれている、これが皆さん個人としても祈りにあふれ、群れとしても祈りにあふれていくときに教会は健全な成長するんです。成長させてくださるのは神ですから、神がことを行ってくださる、私たちはその神に信頼し御霊に導かれて祈る、そしてなすべきことをなしていく、その時神様がご栄光の御業を行っています。使徒言行録の中には教会はいつも祈っていたって書かれていますが、その祈り具体的にね、どんな祈りをしたかあまり書いてない、その一箇所の一箇所だけを見てみたいと思うんですが、4章の29節、その祈りの一例がこう記されています。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、知る人不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。皆さん、この祈りが捧げられた背景を覚えてらっしゃるでしょうかね。まだ誕生して間もない教会、聖霊が注がれて力強くこう成長し始めたその教会にいたその指導者の2人、ペテロとヨハネというね、2人の指導者が捕まえられてしまったわけです。そこでイエスの名によって語ること、伝道することは一切してはならないってね、時の権力者から脅されて言い渡されて、まあ、ようやく解放された。そしてこの2人が教会に戻ってきたわけですよね。そしてそのことを報告したわけです。時の権力者たちが寄ってたがってこの2人を、まあ、苦しめて脅してですね、イエスの名によってもう二度と語るなってね、脅したわけです。まあ、そのことを全部正直に彼らは教会に伝えたわけですが、その時に教会が祈った祈り、それがこの今その一部が今読ませていただいた箇所なんですよね。この祈りは、主よ、あなたは天と地と海とそしてそこにある全てのものを作られた方ですっていうね、そういう神様の支配をこう、確認するところから始まっているんですね。その前のところを読むとね、神の支配を信じてその皆を呼びつつ祈る。汚れた霊ではなく神の霊が支配しているということを明確に彼らはここで確信して祈った。今私たちは時の権力者たちから脅迫されているけれども、しかし私たちは目を上げて祈りますと、神様、この脅迫にどうぞ目を留めてください、あなたが目を留めて私たちと共にいてください、そして私たちが あなたの御言葉を大胆にこれからも述べ伝え続けていくことができますように。そしてその祈りに伴って病を癒し、印と不思議な技を神様が行ってくださいますようにと彼らは祈った。皆さんいいですか、時の権力者からですよ、ね、あの政府からね、脅しがかけられるってことですよね。それは恐ろしいことですよね、うん、そういう中で彼らが祈ったのは、大胆に御言葉を述べ伝えることができますように、神の力ある御業を行ってくださいますように。この祈りが聞かれたんですね。神様はそこに御霊を改めて降り注いで、みんなの祈っているその場所が揺れ動くような礼拝がそこに捧げられた。こうやって教会は成長していったと。これは今でも本質は全く同じなんです。私たちが本当に御霊により頼んで祈って待ち望んでいくときに、御霊に満ち溢れた、神様が御霊に満ち溢れさせてくださるときに、神様の力ある御業がこの小さな群れからも必ず起こされている。多くの悪霊に取り憑かれて救いから外れてしまっているような、そういう人たちが本当に解放されてですね、悪霊から解放されて癒される、あるいはキリストを信ずる信仰へと導かれる、そういう技を私たちは見ていくことができる。それは御霊の働きであるということですね。私たちもまたこの神の霊に満たされて、イエス様を大胆に証しする群れになっていきたいと思いますよね。多くの病が癒され、知る人不思議な主の技が行われることを期待する群れでありたいと思います。私たちを支配するのは汚れた霊ではありません。聖なる霊、神の霊が私たちに注がれ、私たちの内に住んでいてくださる。なお、この霊に満ち溢れて生きるものとなるように、私たちは祈り求めて待ち望みつつ歩むものでありたいと思いますね。その時必ず神が私たちの内側から御霊を溢れ流れ出させてください。御霊が生ける水の川のようになるんです、ね、私たちを通して溢れ流れ出て多くの人々を潤すような、そういう神の技が起こされてくる、そのことを期待していきたいと思います。一言になります。